今日も暑いな。おい母さん、ラジオつけてくれ。
お父さん、そこに寝っ転がらないでくださいよ。これでいいのかしら。
の看板だよ。
ここ P が入ります。ここは P が入ります。
だってあの
3回も言わなくていいでしょ。3回も言うことじゃない。
だってどう考えてもあのなんかね、僕らめちゃくちゃ
懐かしいな。俺にもこんな時代があったもんだ。
あら、嫌だわ、そんなお年寄りみたいなこと言いなさって。ポジラジ W ステーションにて放送中。
泥だらけで、はい、雪と雪が降り続いてて、で泥が下すごい滑る地形になってるんですけど、五稜郭に着きました。なんか思ってたより城みたいな形になってるのかなって思ったんですけど、そうでもないんですね。これ星型になってるんですよね。区切られてる部分が全部湖になってて、中心が何だろう、橋があるんで、ちょっと行ってみたいと思うんですけど、その中心がちょっ と公園じゃないんですけど、なんか空き地に、ちょっと開けた空き地になってて、で、その空き地の上に高台がある形になってて、城みたいな、そういう建設物ってわけじゃなくて、どっちかというとハイキングコースみたいな形になってるんですよね。で、その入り口付近に五稜郭タワーっていう、まあ、その五稜郭にあやかって観光地化したちょっと東京タワーみたいなもんなんですけど、なんかそこでなんかグッズ販売だったりしてたり、展望台で五稜郭全体を見渡せたりみたいな、ちょっとシンボル的な形になってる場所があります。あー、でもあれなんですよね、この五稜郭ちょっと今ぶわーっとこの星型を歩こうかなって思ってるんですけど、これを歩き切るともうあれなんですね、北海道旅行が終わっちゃうと。旅行ってほどゆっくりでもなかったんですけど、それでもなんかすごい楽しかったなっていうか、特に幽霊つけるわけじゃないんですけど、朝一のは本当にすごい印象的でした。なんか北海道の人と話したっていうのは、どっちかっていうと本当に朝一は8、9割方占めるんで、ちょっとそのあたりのことを今、まあこの五稜郭を歩きながら語ろうかなと思うんですけど、なんでしょう、2つ思い当たるところがあって、まず一つは、なんだ、とにかく魚が好きっていう朝市の人は、そこで働いてる人っていうのは本当に魚が好きで、なんか、どれがどういいかっていうのはもちろん、働いてるからっていうのもあるんでしょうけど、なんかすごい、ちゃんと魚の特徴とかも分かってて、どれがいいとか、どれを勧めたらいいとかっていうのがもう本当に完全に把握してあるんで、とにかくそれだけで、というか、こっちはもう感服しっぱなし。っていうのと、あとは、やっぱこれに尽きるのかな、なんか魚以上に、その魚以上に人が好きっていう。人が好きな人が多いんじゃないかなって思いました。結局そういう魚を売るためになんかいろんな人に話しかけ、積極的に僕みたいなのでもなんかどんどん話しかけてきてくれて、それももちろん商売の一環だからっていうのもあると思うんですけど、 それでもそのなんか気さくさの中に、あーでもこんなになんか気さくになんかずっと長い間商売し続けるっていうのはなんか魚以上に人が好きじゃないと成り立たないんじゃないかなっていうのが感じましたね。なんかだからなんかすごいあったかいんですよねすごいなんかこっちに対して気さくに話しかけてきてくれて、で自分たちもその同業者同士もなんか仲が良さそうなんですよね、普通に。おお疲れさんみたいな感じで、なんか結構ライバルなはずなのに結構互いに声かけ合ったりとか、昔ながらの商店街みたいなすごいいい雰囲気っていうのがなんか傍目から見るだけでも分かってて分かる分かるんで、そういう意味ではなんかそういう雰囲気見れただけでももう来た甲斐があるかなっていう。でなんか朝一ばっかの話になったんですけど、なっちゃったんですけど、この五稜郭っていうのも結構あれなんですよね、確か土方歳三のが戦死したところでしたっけ。ここもおおすっごい滑る。でなんか、結局戊辰戦争でしたっけ、あれ。ここの戊辰戦争がの最後の舞台になったのがこの五稜郭らしいんですけど、この辺りで戦いあったんですよね。でもさっきタワー行ったんですけど、予想通り土方歳三グッズがすっごい売られてました。今湖の方まで出てみたんですけど、これ一瞬固まってはないと思うんですけど、氷が張っ一面にとりあえず雪が張ってるんで、なんか南極の氷みたいな、一瞬なんか氷で固まってるんで歩けそうな湖になってます。なんかちょっと写真を撮っとこう。渡って歩けそうな状態になってる。すごいな。一回歩いてみたいですよね。なんかもうその湖で区切られてる部分も全部足で。だから湖の部分が全部氷で固まりきってたら、そういうのできるんでしょうね。なんか南極の氷の上を渡り歩いてるような。そうですね、本当になんかこういう広い土地っていうのは北海道じゃないと無理なのかなっていうか、まあ無理ですよね絶対。何でしたっけ、北海道大学も敷地が広いって聞くんですよね。やっぱ大学の全国の大学の中の敷地の中で1番だけ、なんかでもベスト3が入ってるらしいんですよ。北海道じゃないとこんなに広大な敷地の中になんかそういうのを残したりすることって難しいんじゃないかなって。決して周りの土地がすごい閑散としてるとかそういうことじゃなくて、普通の街ぐらい、都心とまで行かなくてもなんか千葉だったり神奈川だったりので、よ、まあ、そこら辺の県によくある風景、普通の県なんか住宅街プラスぐらいまでの建造物は普通に立ってるんです。なんか遊ぶ場所も まあそれなりにありつつという、だから決して栄えてないわけじゃなくて、確かに函館駅からちょっと離れてるんですけど、でもそれにしてもこんな広い土地を今歩いてるんですけど、全然先が見えないんですよね。もうこういう広い土地を残せるのはだから北海道だからなのかなって。
FM 早稲田 W ステーション、タウンコモンタイム。
というわけで、そろそろ終わりが近づいてきました。タウンコモンタイム函館編、五稜郭を踏破とまではいかなかったんですけど、とりあえず、中心の方まで来れたんで、まあとりあえずクリアってことで、はい、そろそろ終わりですね。ちょっとね、なかなか悲しい報告もしないといけないっていう、ね、タンゴモンタイム次回が最終回です。はい、次回が、最終回で、今回インタビューした人は いたんですけど、もちろんインタビューってほどじゃなかったですね。まあ結構話をした人もいるんですけど、くじも全く作ってこないで、全くその次の行き先とかも触れませんでした。なんでかっていうと、次回が最終回っていうのと、あと、いって焦げた、くそ焦げちゃった、うわ最悪だ、泥だらけもう閉まらないな、いった、うわっと、これ最悪だもん。でいや、もうそのまま撮ります。でなんでかっていうと、そのもう最後の次回なんで、次はあります、もちろん次はあるんですけど、その次行く先はもう決まってます。最初の頃から最終回はここって決めてました。でそこに最後最終回行きたいと思います。最後転んじゃったもん、もう閉まらない泥だらけだよ、上着とかも全部とりあえず締めになりますけど、函館函館はすごい寒かったけど暖かかったですってことで、それが締めで、最後とりあえずきらめき5スポットって雑誌に書かれてた、おすすめ5スポット全部回れたんで、今回はもう本当にそれで全然よしだと思います。はい、最後転んだこと以外は全然もうすべて良かったです。ありがとうございました。じゃあ最後、最終回に向けてタイトルコールじゃなくて、締めの挨拶しましょうか。ではタウンコモンタイム、次回へ続く。